ではでは、今日はですね、今日のテーマを身支度っていうテーマにしてみたんですよ
はい。
ね。はい。では、早速、カジケンさんに聞きたいと思うんです
は
け
い。
ど、お子さんの身支度で、なんか大変だったこととか、何か思い出というか あ、でも今でも困ることってあるなと思っ
今
て。
でもそう。もう今日の朝もそ
今日の朝もまさに
う。ね、小学校2年生だし、男の子だし、もうまだまだありそうな雰囲気は。
あ、そうなん
あり
だ。
ますね。
ってなってるんですね。今日はどういったあれだったんですか？
今日は、何？トレーナーじゃないけど、なんかふわふわしたトレーナー的な存在の、そう、洋服が、もう結局は本人が気に入らないもの、新しいものだったんだけど、本人が別に選んだわけでもなく、気に入らなくて、もう、それを着させられてるのがすごく嫌で、もう泣き出しながらこれは着たくないと、言って、なんか喧嘩してましたね。
お母さんと させられるってことはまだ手伝ってもらってるってことなのかな？
まあ自分でもやらせるけど、洋服だけはこう用意されてることの方が多いかな。
なるほど、今日着る服をね。なるほど、そっかそっか。
なので、そう、それ着たくないって言って、で、自分が着たいやつを着るみたいな。それでもうグダグダグダグダ。で、そう、何、集合時間からもう5、6分ぐらい遅れて、
あ、投
登
稿の？
校班の、
そんな。
っていうのが、まあ、たまにあるかな、今でもそういうのは。そういう意味では身支度って、ね、この、親からしてみたら、こう、リミットがあるじゃないですか。保育園行く時間とか、家を出る時間っていうのを決めてて、で、毎日だいたいこう同じに設定してるけど、そこがね、子供の都合もあって、気分もあって、なかなかこう進まないっていう、大問題が発生して。っていうぐらいかな。
でも結構それがね、大変ね、やっぱりきっと。ね、時間のね、制限というか、がある中で、ね、どこまで、こう、親が介入するのかというか、ね、っていうところとね。
そうそうそう、そこのね、バランスというか、なんというか、まあ、なんてほら、
難しい。
学校に行く用意もあるじゃないですか。時間割だ、夕食セットだ、今だと水筒があったり、なんだかんだ。で、冬だから手袋する、猫を回する、もういろんなものがあって、結局時間切羽詰まってくると慌てるから、もうあと通学帽、帽子がない、手袋がない、筆箱がない、みたいな。次から次へと出てきて。だから昨日のうちにやっとけって言ったのに、みたいなことが、毎日のように、保育園の頃からずっと続いてるって。
なんかそれ見たな、なんか女の子はなんかそういうのこう自分の管理がちょっとできるけど、男の子はできないみたいな、なんか脳の作りによってなのか、
なるほどね。
まあそこまで詳しくね見てないんですけど、なんかそういうのを、きっとね、男の子のお母さんはまた小学生になってもね、まあ、中学生になっても結構長く、もしかしたら、ね、悩むあれなのかもしれないですね。
ね、
問題かもしれないです。
いつまで続くんだろうと思うけど。
あ、エミさん、ツッチーさん、聞きに来
あ、
てくだ
ありがとう
さっ
ご
てあ
ざい
りが
ま
と
す。
うございます。よろしくお願い
はい、お
し
願いし
ます。
ます。
ね、もしよかったら今日ね、身支度というテーマなので、お子さんについて困ってることだったりとか、逆にね、こういうふうにしたらうまくいってるよみたいなのとかもあればね、こう、したいなって思うので、ぜひぜひコメント欄で教えてください。いきます。ね。 そう、身支度って大変なのいつって、いつっていうか大変なことはって聞いたら、大体皆さん朝のね、身支度を思い浮かぶかなって、
うん、
まあ私自身もね、いつが大変かって言われたら朝ねって、うん、こうなんとかしたいと思うのは確かに朝だなって思うから、うん、そこはね、こうあれですよね。
エミさんが小学生だし、そんな感じ、うん、大爆笑してる。
大爆笑。
うん、
私コメント読めないみたい今日。
あ、オプチャ、オプチャ。ダメだ。オプチャです。
あ、オプチャですね。あ、そっか。オプチャ、ありがとうございます。小学生男子、そんな感じ。もう小学生男子、やっぱそんな感じなんですね。我が子たちもそうなるん
ですね。そうなるでしょうね。
まあまあ、もうすでにね、そういう、こう、片鱗というか、片鱗というか、あれですけど。うん、
まあ、スッティさんもね、コメントで、いつも朝になって、そういえばあれ持っていくんだったって言い出します。みんな一緒、みんな一緒。
で、挙句の果てにね、うん、人のせい
で、
ね。
そうそうそう。本当にそうな。
あるんですね。あ、オプチャとコメント、どっちに書くのがいいですか？もう全然ね、どっちでも大丈夫ですよ。
はい。
はい、書きやすい。お願いします。ね、ではでは。もうね、やっぱ、こう、身支度って、
はい、
いずれは自分、うん、自分のものを管理し、自分で時間を、に合わせて、うん、こう、なんだろう、自分を管理しというか、まあ、自立に向けての、こう、分かりやすいことという
か、
なん思うんですよね。なので、やっぱ子供時代にね、こう、親が考えることって、やっぱどこまで、うん、手をかけるのか、どこまで子供にやらせるのかっていうところがポイントなのかなって思うんです
。確かに。
まずね、そこって、しかもそれもね、なんだろう、絶対こうっていうものがない。うん、例えば、着替え一つにしても、年齢によってというか、うん、いつもこう、手伝う度合いが違うじゃないですか。うん、なんだろう、2歳でもうズボンも全部履け、ズボンもなんかこう服も全部着れる子もいれば、まだね、できない子もいるっていう中で、うん、そこでね、何歳の時はこういう風にやったらいいですよみたいなのってないから、うん、なお母さんたちもみんな、なんかどこまでやったらいいんだろうって悩んだりとか。まあ、逆にね、お母さんたちのお仕事だったり、ね、出勤時間が早いお母さんだったら、もう待ってあげたくても待ってあげられないわっていうところも、それこそ起きる時間だったりとかも ね、
確かに。
うん。だし、その日の食事の進み具合だったりとかにもよるし、っていうところでね、こうっていう答えがない。うん、ない。だから、もう、いつもそうなんですけど、なんだろう、自分で親が、どこまでやるかを決める、うん、決める、そう、決めるっていうかがいいのかなって思います、うん、なんだろう、まあでも決めると言ってもお子さん小学生ぐらいになるとあれなのかな、お子さんと一緒に決めるっていうのはできそうですか、
一緒に決める、例えば、
うん、例えば、なんだろう、手伝ってほしいところあるって、
うんうん、
何時までにこれを毎日終わらせなくちゃいけない、でいつもどこで困ってるかをお子さんに聞き、うんうん、でこれがってなったら、じゃあそこ一緒に手伝えばあとは自分でやれるって、どこまで自分でやれるかを聞く、うん、そう、それでそこまではじゃあ頑張ってねって言って、あとは任せるとか、
なるほど、
っていうのはどうかな、どうかなって。
基本的には、
うん、
こうやってもらうのが当たり前のところからスタートしてるからね。
うんうん、そうです。
だからそうね、一緒にルール作りをしてあげるっていうのはすごい大切かもしれないですね。
うん、そうか。
はい。
うん。で、 そうですね、なんか大きくなってある程度自分でできるけどっていう子にはそういうふうに自分でどこまでやるかっていうのを決める、うん、で手伝ってほしいって言いがちというかやってもらって当たり前っていう色が強いというか、うん、割が強い子には少しずつね自分でじゃあどこまでできるかっていうのを自分でこう分かっていくというか、うん、あ自分はここまではできるんだとかっていうのをこう話の中で、
うんうん、
でこうすり合わせていくっていうのはいいのかなって思います。
そうですね。確かに。なんか女の子の場合はそれがこうすんなりいくというか、で自分で習慣化をなんかしてくれて、うん、でこう自分でこうルーティンでこうできてくる感じはすごく、うん、彼
女はそ
のやり方だとか決め方だとか、まあそういうのをこう一緒に教えてあげながら伝えながら、
うん、
でやると。うんうんうん、それがね、ちゃんとこうできてくる。
うんうん、
うん。やっぱ男の子の場合は、まあうちの場合だけかもしれないけど、すごく気分。気分が乗ってるときはもうわーってやって。
うんうんうん。
こんなに早くできたぞっていうのを自慢してきて。
あ、なるほど。
まあいいね。次の日ちょっと気分乗ってないとか寝不足だと、もう何もやりたくないみたいな。
うんうんうん。
だからやりたがってくれるとね。
うんうん、
あ、峰村さん、自分で何でもやりたがります。
うんうん、ね、うん、そうそう、ちょうどそういう時期に差し掛かる日もあるじゃないですか。あるある、
そういう時一番いいですよね。それでこう、
でも一番いいとこ、良くない時もきっとあると思う、うん、できないのにやりたがる、
うん、あ、なるほどね、
いるところで困ってるお母さんたちもいるんじゃないかなって思って、まあね、なんかそこはちっちゃければこう手伝ってあげたいけど、自分でやりたい思いも大切にしなくちゃいけない、うん、このね、なんだろう、そこもまたバランスがね難しいから、
うんうん、
あれなのかなって思いますね、こう、うん、このここになったら手伝うとかっていうのがあれかな。なんかすごいオプチャがすごい盛り上がってますね。
はい。三村さん、お邪魔します、はい。妹さん、こんにちは。こんにちは。エミさん、この間、友達が迎えに来たときに iPad 充電できなかったことに気づいて遅刻していきました。そして次の日は iPad 学校に忘れてきた。帰ってきたらまず充電しようね、っていうことにしました。ルーム作りね、失敗から学ぶね。大事ね。
うんうん。失敗から学ぶルール作りもとっても大切ですね。ね、うんうん。ね、今ね、エミさんもこうオプチャで書いてくれた通り、こう最初からね、型にバンってこう決めちゃうっていうんじゃなくて、うん、少しずつよっかっていうので、少しずつできることを増やしていくっていうのが身近で、うん、大切なのかな。
特にやっぱ小学校1年生の一番最初どこかはまさにそうね、自分も本人ね、子供たちも分かってないし、親の方も意外とね、やり方が分からないパターンもあるから、
う
ん、ね、一緒にこうやっていくっていうところもそうですね、うん、あ、今日あれ忘れちゃったね、じゃあ気をつけようねみたいなところでね、うんうん、お互いにそうルールを共有しながら、うん、ルールを作っていきながらみたいなところを、うん、そうスムーズに入りやすいかなってね、思いますね。あ、香里子さん、お邪魔します、こんにちは、お願いします。稲村さん、今の時期チャックがね、チャック
ね、
あ、ファスナーね、あ、やりたがってできないってこと、
うん、うん、もそうだし、逆もしかりあるかなって。本当はできるのにちょっとやりたがらないとか、ね、ちょっとしもうやりたくないってなったりとか、うん、っていう感じかな、うん、ね、ファスナーとボタンね、もどかしい、ね、確かに、わかるよ、でももうあと1分しかないんだ、出発までみたいなのとかありますよね。そういう時どうしたらいいんだろうってなりますよね。
ね、このそうね、時間のこのギリギリ具合、親も焦るからね、うん、余計早くしろって言っちゃうし、
うん。そうなんですよね。だからまあ本当はね、理想を言えばもう余裕を持って、うん、じゃあ最初にこれしようねって言って、じゃあママ待ってるから困ったら教えてねって、うん、うち 基本的に全てそうなんですけど、自分でできるところまでやってって、もうできなくなったり困ったら教えてって言って、うん、そこはもう任せる。で、まあ、あとは時間を気にして、であと、まあ、途中でね、休んだりとか、あの違うところにこう意識がいっちゃったりとか、うん、忘れたりとかって言ったら、こうリマインドじゃないですけど、どこまで進んだみたいな感じで言ったりとか、うんうんうん、基本はね、まあうん、基本は任せてるかな。うん、
なるほ
どね。で、もう、うん、タイムオーバーというか、うん、それも事前に伝えておいて、うん、ともう出発する時間だから、まあまあ最後手伝ってもいい、うん、って聞いて、最後手伝って出発みたいなのが結構我が家多いかなっていう感じですね。
かおりこさんが4月から幼稚園からいろいろどうなるかなって感じ。そうですね。環境が変わるとね。
うん、ね、うん。そうですね。なんか持ち物もそうだし、うん、あ、幼稚園とかね、保育園のこう方針もありますよね。うんうん。うんうん、だからきっとまたいろいろね、試行錯誤しながらなるのかなって。っ盛り上がったよ、プチャが。
ごめんね、朝日さん、こんにちは。よろしくお願いします。
はい。
ゆいみ、こんにちは。身支度、4つの娘は何でもやりたがるのですか、靴は左右逆だったり、ズボン前後ろ反対だったり、履きにくくないと聞いて、あとは娘に任せてます。なるほど。これもね、あるね。
そう、これ、きっとお母さんのこう真面目具合というか、うん、お母さんの心の もやもや具合で、結構、うん、まあ、っていう人と、こう、お子さんとキーってなる人といるんじゃないかなと思うんですけど。うんうん、皆さんどっちですかね、直しちゃう、例えば服が後ろ前もしくは裏返し、うん、だけど全部自分で、
うん、
その時あなたはどうしますか、もしくは靴下好きで左右別のやつを履いていくと言っているとか、うん、あとはよくあるのはもう柄オン柄でそのセンスやっていくとか、うん、そういう子供の自主性に任せたら、うん、こうね、とんでもないことになっている場合、こう皆さんどうしてるのかなって、そこで逆に悩んでる人とかはいないのかなとかって思ったりするんです。
確かに。峰村さんは娘に聞きますね。
うんうんうん、これどうってね、うんうん、皆さんそんなにあれかな、大丈夫かな、まあいっかって思えるタイプかな、
うん、なんか靴はなんかほら転びやすかったりするから、靴の手はね、うんうん、ね、あれしてたけど、
うんうんうん、
ズボン後ろ前は言うけどね、逆だよって言うけど、あとやるかやらないか本人次第かな。
うんうんうん、みんなそんな感じかな。
峰村さん、絶賛、柄と柄でも私は OK。
私もそう
言って、さん笑いと場所
じゃあ皆さんこうね、寛大にというか、うん、見守る感じで、私もね完全にそうかなって思います。最高、うん、長男が、まあ、次5歳6歳次小学校1年生なんで、うん、もう6歳5歳なのに本当に裏返しで服着たりとかしてるんですよね、うん、でなんかすごい自信満々で歩いたりしてるから、うん、あの今は特にいいんですけどみたいな、うん、の服裏返しと後ろ前ですけど大丈夫ですかっていう風に聞いてなんかおーみたいな、なんかオーマイガーみたいな感じのこと言って直す時もあれば、うん、直さない時もあるみたいな感じで、そこも任せてますね。受けるね、なんか飛ばしちゃった
よね。土地さんが笑い飛ばします、共用範囲です。あと丸花さん、こんにちは、途中からです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。峰村さん、むしろ柄と柄着させるって子供しか着ないし、うん、いいですね。
うんうん、そこはね自主性に任せ、うん、それこそね、カジケンさんのお家のお子さんの服が気に入る、うん、気に入らないかもね。そこもね、例えば自分でじゃあ、ね、たびたびそういう風になるんだったら自分でじゃあ前の日に決めておこうか、うん、朝に自分で決める、そこはの タッチしない、親はタッチしないっていう風にすると、お母さん自身もね、うん、きっと心軽くなるというか、
そう、ね、
もうが、ね、ガッチガチのもう絶対こういう服を着させたいみたいな感じのね、こだわりがあるなら、それはそれでまたなっちゃうけど、そういうこだわりがないなら、もうね、どんな感じになってもいいから自分で選べれば OK っていう風にこうした方が、ね、ね、ママの気持ちだったりとか、それこそお子さんもね、自分で選んだっていうところで経験にもなるしね、うんうん、自信にもつながるし、いいかなって
思います。ね、ゆいさんが靴下左右わざわざ違うの履いていくのあります、おしゃれだねって言ってあげたら喜んでます。あ、いいですね。
我が家もそうなんですよね、うん、すごい自信満々で間違い探しって言って左右逆の履くからいいんじゃないかなみたいなでそのまま言ってますね、うんうん、先生に何て言われたか教えてねって言って、うん、まあもう何にも言われてないと思いますけど
ね、うん、峰村さん、さすがその切り返しねってゆいさんのね、そうそう、おしゃれだねって言ってあげることがね、
うんうん、
大事ですね。
オプションの方でエミさんが、次男は特にやるやらないは気分ですね、すぐできないって言う、うんうん、で最近スマホのストップウォッチを使って何々するの何秒かなとゲーム形式にすると乗ってくれたりします、うんうん、お子さんだとそうですよね、うん、なんかあのお風呂上がりのパジャマ着るのとか、うんうん、絶対すぐ着ないじゃないですか、
うんうん、
その時もなんか歌歌ってましたね。なんかあのお母さんと一緒とかのなんかパジャマをこう着る、うん、な紹介みたいなのがを見たことがあって、でその歌の間に歌が流れてる間に着替えるみたいなのをやったら、うん、なんかあの自己紹介して何やですみたいな感じで、はい、じゃあお願いしますみたいな風にしてると、もうサクサクっと切れたりとかっていう、そのちょっとね、遊び心というかね、そういうのも取り入れつつ、やることも大切かなって思います。
ね、だって競争ね、風呂上がり競争して、勝つのも嬉しくて、必ずやるようになったりとかね。
うんうん、そうですね、競争もよく。ね、うんうん。そういうの。ね、もう結構工夫の一つかなって思いますね。
ね、結局ね、叱りつけてるとやらないからね。やりなさいとか、時間がないとか言っても余計やらなくなるから。
そうなんですよね、うん。だから、いかに子供の気持ちを乗せるかというかね。乗せる、もしくは、まあ、自分でやったんだと思わせるかがポイントですよね。ね、
確かに。
うんうん、だからきっとね、なんだろう、こうあと親のタイミングと子供のタイミングがずれることも結構あるって思って、うん、例えばその着替えするタイミングとかも、うん、子供に任せ、もしも任せたいとか任せるっていうルールを決めるんだったら、全部子供ができるこう場所にあのセットを置いておくとか、うん、っていうことも大切かなって、あの出し入れやすいとか、カゴにただポンって入れるだけとか、あの、あんまりこう引き出し開けて、選んで閉めてとか、そういうこう、動作が少なくなくて済む、ん？少なく済む？うんと、ように置いておくとか、っていうのも、まあ、工夫の一つかなって思いますね。あの、そう、我が家はね、玄関に靴下を、うん、靴下と帽子と、まあ、上着も置けるところですけど、うん、そこを子供しか管理しない場所っていうのを決めてて、で、まあ、カゴにザックバラに靴下が入ってて、あれがないだの、これがないだのって言ったり、もう、朝と夕方はもう散らばってるんですけど、カゴの周りに。だけど、もうそこは、ママは管理してないので、知りませんと。うん、で自分で探してくださいみたいな感じでいう風にして、まあ、そこも自分でねやるっていう癖というか習慣、うん、
なるほどね、大 確かに習慣化させないですね。いいですね。
うん、やっぱ年こうね、年齢が上がるにつれてその場所、着替えの場所もやっぱ変えましたね。最初は長男だけ自分でできるところにカゴを置いてたけど、うん、次男もできたので同じ形で名前を、うん、でこう取り出しやすくしてみたいな、うん、変えていってるので、うん、そういうこう子供の成長に合わせてというか、うん、で環境をとと整えるって言ったらあれですけど、うんっていうことも、こうママの手から離れる、離れて自分の子供がいる
ポイントかなって。そういう意味では、うん、あれね、あのさっき香織子さんの話もあったけど、幼稚園にこの春とかね、小学校もそうだけど、うん、その時に一緒にね、環境を変えるというか、うんうん、新しいルールの中で、自分でやるところだからね、みたいなのをこう作ってあげて、っていうことをやると、すごくこうスイッチしやすいし、
うんうんうん、
子供も分かりやすいし、自分でやるっていうところのね、
うん、
こう促すことのきっかけにも確かになる、うん、生活自体もね、大きく変わる中では、うん、なんか今までと同じだと、ね、子供も気分的には変わらないから、そういう
気分
もあってもいいです ね、
うん、ね。幼稚園からねって言ってね、うん、自分でここ、これ入れてとか、こっからこ、うんとかっていう風にしたらまたね期待を持って
そうね確かに、
うんうん、なんか自分のスペースとかこうね自分のテリトリーじゃないですけど、うん、なんか場所っていうの結構子供をねあの気に入るというか、うん、だと思うのでそういうのを作ってあげるのも大切です
ね。
なんかこれやりたいって思ってるのにこううまく出せないとか、うん、高くて取り出せないとかっていう時ってやっぱりもうお互い文句になるというか、うん、ママこれ出せないとっていやちょっと待ってみたいなもうその時点でもうはいアウトってなっちゃうじゃないですか、はい、お互いの気がこうガンってなる、うん、っていうところで言うとこうお互いのタイミングをこうすり合わせなくてもそれぞれのタイミングでねできる、うん、を作るっていうのは大切だなって日々思って、うんうんうん、
エミさんがオプチャで朝一緒に着替えるときに運動会音楽をかけて競争するとノリノリです。大人もこの曲かけると不思議と張り切っちゃうそしてちょっとの差で負けるのがコツ、
あ、そうそう、
なんなら最後メダル授与までセットですマジ面白い、
はい、
これ動画撮って見せてほしい。
ね、ぜひぜひ、なんかポストしてほしいですね。うん、こんな感じでます。素晴らしい。いや、でも確かに大人もそうですよね。やっぱ子供が頑張ってるのを見ると、え、やばいやばいみたいな、うん、子供に負けられないみたいなところとかもあるから、
そうそうそう、
ね、待たせたら元も子もないわみたいな感じで。うんうん。なので、いいですよね。うん親子で頑張る、いいですね。メダル授与って面白いですね。皆さんやってみましょうこれ。
うん、なんかそうね、音楽も確かにいいかもしれないですね。結構ほら学校とかも、
うん、
この何、
うん
うん、給食終わる時間とか、うん、休み時間が終わる5分前に音楽が流れてみんな一斉に動くとかね。うん、音楽での、そうルール作りみたいなのもあったりするから。
でも分かりやすいですよね、うん、この音楽が何か次の行動をするとか、うんうん、
エミさんこれやってみてってすごいおすすめし本能でこの曲頑張ろうとしちゃう、うん、ねそう曲で動くことあるかもしれない、
ね、確かにもう走る、うん、走るね、うん、あれですもん、うんうん、皆さん思い、ね、思い浮かべて、うんますね、きっとね。
それぞれの工夫があって、やっぱり面白いですね、子育てっていうのはね。
そう。だから結構ね、やっぱ子供ができるようになることで、
うんうん、
実は、まあ、親の時間もできるというか。うん、
確かに。
ね。うんうん。っていうのがあるので。
うん、
そう。 なんか身支度は結構、まあ、悩みもあるし、悩みも多いところではあるけど、
うん、
こう工夫ポイントも結構ね、うん、あるから、
そう
ね、こうね合うポイントを見つけて、それを一緒にこう見つけられるとぐんと自立に向けての一歩を踏み出すかなって思うので、うん、ぜひぜひ、なんだろう、一方的ではなく親子で話してなんかどこまでできるかとか、ね、どれを自分でやりたいかとか、
うん、
のね、一緒に決めていけたらいいかな、
ね、うん、
ちっちゃい時もね、1歳2歳の時でも選択ってきっとできると思うので、今日はこっちとこっちどっちするとか、うん、でポンって置いといて、自分が取った方で、あ、こっちなんだねって言って着させてあげるとかっていうのでも全然、うん、なんか身支度の始まりというか、うん、かなって自分で決めて着替えをするっていうのもとても大切なことだと思うので、うん、ちっちゃい時から全然できるし、自分のものがここにあるって分かってるっていうのもとても大切だと思うので、一つだけでもね、とちっちゃい時は靴下だけとかでも場所を決めて置くっていう、置いて自分でじゃあお出かけするときはここから靴下一つ取ってって言って一緒に履くとかっていうところからスタートできるし、そういうのでね、うん、こう一緒に決めながらできることを増やしていくっていうのがポイントかなって思います。
はい、ありがとうございます。
なんか今日は皆さんのこうエピソードというかね聞けて
ね、
よかった、
うん、盛り上がりました
ありがとうございました。
はい。
ではでは、今日はこの辺で
終わりです。
あ、はい。今日ちょっと